おはようございます。私は成長の家本部講師の金内隆之です。本日は谷口正信成長の家総裁の著書、次世代への決断、宗教者が脱原発を決めた理由をテキストに、自然と共に生きる心豊かな生活というテーマでお話をさせていただきます。私は読書が趣味の一つです。主にノンフィクションやビジネス書を読むことが多いのですが、そんな私がここ2、3年の間、ビジネス書の書籍のタイトルの中に急に増えてきたと感じるキーワードがいくつかあります。集中力、瞑想、休息、睡眠という言葉が入った書籍です。ビジネス書といえば文章作成やコミュニケーション、思考法などのビジネススキルのノウハウや会計、労務、マネジメントや経営などの専門性の高い内容を扱ったものなど、基本的には仕事で必要な知識を学ぶことができるものです。そのようなビジネス書の中に、一見仕事をする上で必要性が高くないと思われる集中力を高めたり、効果的な睡眠をとるための方法が書かれている本が増えてきているように私は感じるのです。その背景には、インターネットが普及した現代を生きる人々、とりわけ都市部に住む人々が多忙感を感じているという点があるのではないでしょうか。インターネットが普及したことで、スマートフォンやパソコンなどで必要な情報を得たり、買い物や旅行の予約も簡単にできるようになりました。その一方で、常にメールやメッセージを送受信できるようになったり、SNS、つまり互いが友人を紹介し合い、新たな友人関係を広げることを目的としたコミュニケーションサービスである、ソーシャルネットワークサービスを使って交流できるようになったことから、意識的に制限しないと、常に大量の情報を受け取ることになりました。便利で効率の良い生活は送れるようになった反面、常に精神的なストレスを感じながら生活を送っている人も増えているようです。そうした世の中の動向を受けて、気持ちを切り替えて目の前のことに集中するためのノウハウや、心身のリフレッシュを図るための方法を解説するような書籍が増えてきているのではないかと私は思います。こうした状況を受けて、マインドフルネス、つまり今この瞬間の自分自身の精神状態に深く意識を向けることや、瞑想を取り入れたり、また仮眠ができるスペースを設ける企業もあるようです。さらに、パワースポット、つまり霊的な力が満ちているとされる場所巡りをしたり、登山、マラソンなどがブームとなったり、田舎暮らしや都会と田舎の複数拠点で生活をする人が増加しつつあるのも、人々が精神的なストレスから解放されたい、心身をリフレッシュさせたいという欲求がその背後にあるのだと思います。そしてその癒しを自然に求めるのが人間の本性であると改めて感じます。成長の家では、そもそも人間は自然の一部であり、また自然も人間も神の命、仏の命の現れであり、本来は一体であると説いています。この点について、本日のテキストに収録されている自然と人間の大調和を感ずる祈りの冒頭の部分を373ページから引用いたします。神の作りたまいし世界の実相は、自然と人間とが一体のものとして常に調和しているのである。自然は人間を支え、人間に表現手段を与え、人間に喜びを与えている。それに感謝し、人間は自然を愛で、自然を養い、豊かならしめているのである。両者の間に断絶はなく、両者の間に争いはなく、両者の間には区別さえもないのである。引用を終わります。成長の家は、2013年に山梨県北杜市にある八ヶ岳南麓の標高1300メートルの地に森の中のオフィスを建設し、東京原宿にあった国際本部をそこに移転させました。自然と人間が共存する 新しい文明の転換を目指し、自然と共生するライフスタイルやワークスタイルのノウハウを獲得するためです。私も普段はそこで業務をしていますが、オフィスの移転に伴い生活環境が一変しました。もともと私は千葉県の市川市という川の向こうは東京都という場所に生まれ育ちました。幼少の頃は近くの川や田んぼで虫捕りなどをした記憶があります。しかし徐々に開発が進み、大学生の頃にはかつて遊んだ川は護岸され、田んぼは埋め立てられて宅地になりました。このように経済成長という名のもとに、私たちの住む場所からどんどん自然が消えていることを実感しました。しかし、成長の絵国際本部が東京原宿から山梨県北杜市の森の中のオフィスへ移転したことに伴い、私と家族もオフィスの周辺に転居し、私の生活は一変しました。遮るものがない広い空、北側に八ヶ岳、南側には甲斐駒ヶ岳を望む雄大な景色、自室の窓から見える木々、宝石を散りばめたような美しい星空、千葉県の市街地で生まれ育ち、結婚後も東京の都心で暮らしていた私にとって、このような自然に囲まれた北杜市での生活は、すべてが新鮮でした。移転してからは、自宅の前に畑を作って、生まれて初めて家庭菜園を始めました。レタス、ブロッコリー、トウモロコシ、ナス、枝豆、トマト、パセリを植えました。それまでの生活では、自分にとって野菜とはお店で買うものという印象でしたが、太陽の光をいっぱいに浴び、大地から水や栄養を吸って成長する庭の野菜を見ていると、不思議な愛着が湧いてくるのでした。採れた野菜の味はまた格別でした。私たちの口に入るものは、このような大自然の恩恵によって得られるのだと体感しました。八ヶ岳の生活は、私に自然は開発をしたり、搾取したりするような対象ではなく、それなしには人間が生きていくことのできない、なくてはならない存在であるという極めて当たり前の事実を、より深い実感を伴って再認識させてくれました。別の言葉で表現すれば、自然と人間は別々の存在ではなく、本来神様の命において一体なのであるということです。季節の移ろいの中で刻々美しい変化を見せてくれる自然を肌で感じる生活は、深い充足感をもたらしてくれました。しかし地球規模で考えると、世界人口の半数以上が都会に住んでいるという事実があります。都会の暮らしは欲しいものがいつでも手に入り、私たち人間が便利に効率よく暮らすことのできる環境が整っています。その一方で自然を実感することがほとんどありません。つまり都会で暮らすことで自然との接点が少なくなっている人が世界全体として増加しつつあるのです。この点について本日のテキストの358ページから359ページを引用いたします。私たちが自然に近い生き方をしている場合には、我々の判断は体験を重視する傾向になる。つまり、自分の実感優先です。栗の匂いはこう、木の実はこういう時期にできる、こんな環境でキノコを生える、などのことは文字情報で判断するのは難しい。我々は自然と触れ合いながら体験や実感の中で判断するほかはない。しかし都会に生きる場合は欲望を効率よく叶えることが優先されますから、自然との接点はなくなっていく。私たちは夏にリンゴを食べ、真冬にイチゴを食べても何も不思議に思わない。欲しいものが欲しい時に効率的に手に入ることが当たり前である。しかしそのためにはエネルギーを大量に使って温室で作物を育てたり、冷蔵庫やエアコンを使う。また熱帯地域や季節が逆の南半球の国から輸入している。こうして都会では欲しいと思ったものがすぐに目の前にあるのです。 そういう効率のいい都会生活に浸っていると、その状態が当たり前で良いということになり、さらにはそうしなければおかしいという感覚になる。こうして我々はますます自然から乖離していくことになります。引用を終わります。都会での一見便利に思える生活も、自然を感じる機会が減少し、自然と乖離してしまうことで、戦術のような精神的な飢餓感を感じるなど、私たち一人一人の心身に影響を及ぼしつつあります。さらに、必要なものが必要な時にすぐに手に入るような状態を維持するためには、大量の資源やエネルギーを消費します。近年は地球温暖化が原因といわれる異常気象や自然災害が日本国内をもとより世界各地で頻発しています。このように自然から離れて自動化や効率化、省力化が進む都会生活だけを享受することは、私たち人間の本性とは異なる不自然なものであるだけでなく、そのような生活をする人が増加することは、資源やエネルギーの消費を拡大し、地球温暖化を加速させ、結果的に国際平和を脅かすことにつながります。私たち自身が人間の本性に根ざした心豊かな生活を送るとともに、持続可能な社会の実現につながるようなライフスタイルに転換していくことが求められているのです。では、そのために私たちにどのようなことができるでしょうか。ヒントは、自動化や効率化、省力化の中で見過ごされてきたものの中にあります。例えば、移動手段について考えてみたいと思います。私は3年前から自転車通勤をしています。降雪や路面の凍結のある12月下旬から2月までを除き、雨の降っていない日はできるだけ乗るようにしています。出勤の時には3キロほどの道のりで、高低差が200メートルほどある坂をひたすら登ります。初めて登った時は息が苦しく、足の筋肉も痛くなって、途中で何度か足をついてしまいました。ですが、オフィスまで到達した時の達成感と、全身に血液が巡り、汗をかく心地よさが格別でした。何度か繰り返し通勤しているうちに、景色を見る余裕も出てきました。通勤経路の木々や花々に目をやれば、季節の移ろいを感じます。見上げれば美しい山々や青い空が見えます。今ではちょっと遠回りをして、もっと良い景色の見える経路を通って、八ヶ岳南麓の豊かな自然や美しい景色を楽しみながら通勤するほどになっています。通勤用の電気バスを利用すれば、ものの10分ほどでオフィスに到着するのですが、自分の肉体をフルに使って自然を感じることのできる自転車通勤は、自分にとって欠かすことのできないものとなっています。また、自転車通勤をするようになって、天候に気を配るようになりました。山の天気は変わりやすく、朝は晴れていても午後から雨が降ったりします。このため日に何度も天気を確認するようになりました。空模様だけでなく、朝晩の気温、風の向きや強さなども細かくチェックし、その予報に合わせて何時までに帰途に着くかを決めたり、着る服を調節したり、場合によっては自転車での通勤を諦めて、電気バスや徒歩での通勤に切り替えたりすることもあります。東京や実家のある千葉に暮らしていた時には、ここまで細かく天気を確認し、それに合わせて自分の一日の行動を考える必要性をほとんど感じていませんでした。それだけ自然から遠ざかった生活をしていたのだと思います。ですが、自転車通勤をすることで、自然の動向に自ら合わせていく生活こそが、人間本来の生き方ではないかと思うようになりました。このように、電気バスで通勤していたら得られない数々の発見や、何者にも代え難い感動や喜びを、私は自転車通勤をすることで得ることができました。それは時間がかかったり、面倒なことかもしれませんが、結果的に私たちの生活をより豊かなものにしてくれます。この点について、本日のテキストの369ページから370ページより引用いたします。物事をしっかりと見て大切にする。一つ一つのフィードバックをしっかり受け止める。自然と近い生き方の中では、これが要求されます。 めんどくさいことの中に喜びを見出して、自然界からたくさんのフィードバックを受けることで、自然との関係を楽しむ。そういう生き方は、これまで見てきたようにエネルギーの消費を減らし、しかも幸福を増進する生き方につながっていく。宗教的に言えば、そういう生き方が自然に対して無良心を行じることになる。ここに効率優先で物やエネルギーを浪費する生き方とは違う、自然と共に伸びる生き方がある。そのように考える次第であります。引用終わります。無良心とは、慈悲喜捨の4つの限りない大きな愛の心のことです。慈悲とは、相手の苦しみを除いてあげて楽を与えてあげたいという心のことです。喜とは、喜びという文字で、相手の喜びを自分の喜びとする心で、最後の捨とは、捨てるという文字で、愛するものを自分のそばに置いておきたいと執着するのではなく、愛するがゆえに相手を心から信頼して放ち、自由にしてあげる心のことです。このように効率化、自動化、省力化の流れに愛に身を任せるのではなく、自然との触れ合いを持ちながら、自分の肉体をきちんと使って、ちょっと面倒なことに挑戦してみることが、心豊かな生活につながるのです。そして、そのようなライフスタイルの実践が、地球温暖化を抑制することにもつながります。ぜひ、皆さんも日常生活の中で、移動手段を自転車に変える、最寄り駅の一駅手前で降りて歩く、家庭菜園やプランター菜園を行うなど、ご自身の生活の中でできるところから実践していただければと思います。それでは時間になりましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。